さあ、ここからは、町田経済新聞編集長の宮本さんにお話を伺います。はい、お願いします。
よろしくお願いします。
久々ですね。
半年ぶりに。
そうですよ。年も押し迫った中。また
お話を、寒くなってきましたね。
本当寒くなってきましたね。
あ、いいんですか、場所、ここでどこで収録して
るか。FM 相模です、
ここ、そう、相模に来たんですけど。
あれ、宮本さん初めてじゃないでしょ、ここ。
いや。3回目ぐらい。
3回目まだ数えるほどですね、
うん、もう今日は FM 相模を取りに来ました。取りっていうのは盗みで。
それも問題ですよ。それされたら。
そうですね、なんかすごいポツッというか、なんか暗いですよね、周り。
ああ、もう住宅地ですもん、ね、なんか商業施設があるわけじゃないですから、うん、夜は特にもう寂しいもんですよ、
う
ん
ね、西門の商店街をこうモールの中をこういうふうに歩いてなんか味わい深い商店街で好きなんですけどね、
こんなもんですよ。
終わったら近くのお店で食べて帰ろうかなと。
ああ、ぜひぜひ食べて帰ってください、楽しんできてください、
ね、そうですね、はい、
早いもので、はい、もう12月俺上半期の話をした後の下半期の話ということですけど、
はい、そうですね、
さっきまで打ち合わせをね我々してましたけど、
はい、
上半期で何を喋ったか思い出せないということ
が発覚
しましたね。
密度が濃いのかなかったのか、ちょっとそれさえも判断がつかないという。
もうね、話したことも覚えてないとダメですよ ね, なんかね。でも多分スポーツの話はしてると思いますよ、上半期も、
う
ん、
そうでしょうね、
まあ、下半期もスポーツの話をすると思うんですけど、
そうですね、直近のやっぱり話だと、
ね、
はい、ゼルビアの
J2
最昇格で、そうですね、
4年ぶりですよ。
4年ぶりですね。
いや、盛り上がりましたね、大分をあそこまで任すとはっていうのがありましたよね。
ね、やっぱり すごい強い時代の大分のイメージが
あるので、そうですよ、ね、
まさか勝てるとは。
そうです、そうです、鈴木浩二はすごかったですもんね。
すごかったですね。
すごかったです、あれ、長野の試合は行ったんですか？
行きました。
アウェイの。
行きました。
終了した後のドタバタを見てたんですか？
見ました。見たし、それをさらに燃え上がらせるような、
はい、
こう、ツイートをして したので、
はい、宮本さんがやられちゃったの？
僕が個人ということではなく、その試合結果を町田経済新聞の、
はい、
で、速報で流すときに、
はい、
ピッチ上で、あの、選手が優勝したというか、
はい、
それ同時に山口、出野原山口が鳥取と、負けてたのってね。
そうでしたよね、負けてましたね。
で、あの、町田と長野の試合が終わった時に負けてて、向こうはもう負けて、試合が終わったと勘違いをして、はい、で、町田の方は引き分けてたんですよね、その時ね。
そうです。
だからもう、得失点差ではなく、勝ち点って上回って、で町田が優勝とみんな思っちゃって、
うんうん、
結構スタジアム喜んでたんですよね。
それも試合終わってすぐなんですか？
試合終わってしばらくはこう待ってたんだけど、はいはい、何分かしたらいきなり選手たちがわーっとピッチに喜んで駆け上がっ中にピッチの中に入ってきて、
はい、
で相馬監督もわっとこう来て、
はい、もうそれ見てサポーターも
大喜びして、そのセレモニー用になんか場所をこう設営を入ってゴールもちょっとこう動かしてみたいな、
そこまでやってたんですか、
うん、で動いててあ来たなと思って、
はい、
で優勝っていうか J2 昇格って
書
い
て、あ、ツイートした
ツイートしたら、その直後に山口同点、
選手たちは崩れて、崩れ落ちて、
っていうそういうのがあって、
あの日、次の日の新聞全部それでしたよね、町田ぬか喜びっていうのが
あのぬか喜びっていうのは、あの試合後の会見で、
はい、
相馬監督がぬか喜びっていう言葉を言ったんですよ。
あ、そうなんですか。
誰かがこう勝手に表現したんじゃなくて、はい、相馬監督が言った言葉なんですよね。
あ、そうなんですね。
それがわーっと広まって、そんなね、どうしちゃおう、やばいなっていうのがありましたけどね。
でも上がってよかったですね。上がってなかったらその時のことがも
うず
っと。
そうそう、結果的には。
ですよね。いやー、でも J2 ですよ、来から。
そうですね。
上がりますよ、また。
あの、そうなんですよ。J2、前回 J2 に上がった時は、あの町田市立陸上競技場がまだ仮設で、
はい、そうでしたね、
行ったことあります、メディアセンターという4階建てのものすごい高い、
はい、あ 邪魔じゃねえってところに立ってましたよね。
ものすごい階段が、あれエレベーターがなかったから、
そうそうそう、
なんか行ったり来たりするのが、
なんか本当にまだ仮設だから、もうタンタンタンタンタンって上がっていく感じですよね、鉄の階段を。
鉄の階段で、トイレが1階だったから、
そうだ
見る記者室が4階だったから、
そうそうそうそう、
毎回毎回こう階段の上り下りが、
あれは不思議、あれもうないんですよね。
ない
です、壊しちゃったんですよね、
うん、で新しくそのちゃんと J2 仕様のスタジアムになって、うん、今回初めてその機能を発揮する、
うんうん、そうですね、よかったですね、このタイミングでよかったですよね、
よかったですよね、
いやでもこれでも今年はね、ペスカドーラもね頑張ってますよね、
うん、そうですね、
2位でしょ今、
2位、
うん、まあ名古屋には勝てないもんだねと思いながら、
そうですね、うん、うん、来週にもう一回最終戦、はい、名古屋との最終戦が確か13日
ありますね、アウェイですね、確か、
はい、かなり町田が実力というかかなり上向いているので、うん、その試合の結果によってもしかしたらプレーオフで名古屋にっていう目が見えてくるんです、注目ですよね、
F リーグはずっと名古屋なんですよね、
そうです、優勝がずっと名古屋、
もういい加減に、いいんじゃないかって思うぐらいの、
うん、
ね、これだからで19、20はセントラル、
うん、そうですね、
町田に F リーグのチームがガッと集まる、これもまた盛り上がりますよね、
そうですよね、
今までなかったんですかね、セントラルって、
町田は初めて、
あ、そうなんですか、
そうですね、
あれ、あれでも言いますよね、最初から最後まで見ると疲れるって言いますよね、あの試合数は、
あ、全部をね、
全部を見ると、
うん、多分
4試合ぐらいありますもんね、1日で、
1日4試合、2日間、
うん、全部見ると、
全部見る人っているのかな、
いるみたいですよ、やっぱし、
ああ、
でもやっぱ途中中抜けする人もいるみたいですけど、試合によっては、うん、この試合はいいやって思っちゃう人もいる、
結構フットサルって展開早いじゃないですか、
そうなんですよね、
だからちょっと気を抜いてると点が入ってたりして、うん、いい決定的チャンスを見逃したりするんで、かなり集中して見てないと、うん、いけないんで、
一気に入りますもんね、
点入りますよね、
2、3点入りますもんね、調子によって
もね、取材してる時もちょっとピッチ目離して、うん、こう記録とか、
はい、
こうスタッツとかを、過去のやつとかをこう調べてると、はい、その瞬間に点が入ったりして、はい、どうやって決まったのかが
分
からない、で特に F リーグはこうあんまりテレビで放送しない
やらないですもんね、
で、はい、得点シーンの動画がない、はい、調べようがないので、
見ないですね、確かに、うんうん、
あの記録は公式記録っていう紙のやつは出るんですけど、は
い、これ見てもね、ちょっとまあボールの動きぐらいしか見えないわかんないですもんね、
そう、あれそう、ボールの動きあったっけ、ちょっと今日から
ですよ、波線
一体、あれサッカーと同じやつあったかな、
確かあったような気がしますけどね、あれそれもなかった、
誰からからアシストとかパスとかもそれもなかったような、得点者の時間しかなかった記憶が、
あ、そうでしたっけ、エブリンスだったっけ、
うん、
ルーの曲が見てらんないのかな、
でなんかちゃんとずっと見てないとどういう風な得点が決まったのかが書けない、
うんうん、そうそう、ね、うん、フットサルはそうですね、サッカーの感覚で見ると絶対水の目な感じしますよね、うん、今年結構行きました試合、じゃあ
ホームゲームは1試合だけ、
え、なんででしたっけ、
ギネスチャレンジの
なんでいなかったんでしたっけ、
その話もしていいですか、今流れて
唯一宮本さんがペスカドーラのホームセン行けなかった理由はなんと
1試合、ね、町田市役所のギネスチャレンジ、
出ましたね、紙チェーンですか、
紙チェーン、
紙チェーン、紙チェーンって言うんですね、
ね、あれはパーティーの時にこう、
ね、教室とか入れる、上からね、小学校とかで作りましたよね、うん、
紙の輪っかって
そんな言い方でしたよね、
紙輪っかとか言いましたよね
確かそうですよね、う
ん、紙チェーンっていうのはちょっと馴染みにないので、うん、記事今回書く時も公式は紙チェーンって言ってるんだけど、うん、見出しを紙輪っかって書きました
よ、あ、紙輪っかの方が確かに分かりやすいですよね、うん、あれ見てたんですか、
見ててあれをずっと延々見て、で当日その日のうちにギネス認定するための計測に2時間以上かかって、それを待っていたらペスカドーラの試合が終わっちゃった。
市役所から成瀬も結構遠いですよ。結構遠いね。
そう、もう無理だっていうことで、それ以外は見ました。
あれって3キロ。ですよ、3000キロぐらいですよね、
3000メーター、
ちょっと待ってください、はい、ちょっと待って、
例えばあと時間を見ていただいて、もしあれだったらまた撮り直すので。
わかりました。じゃあ僕編集します。すみません。ありがとうございます。
はい、3キロあれ全部測るんですか。じゃあ伸ばして
伸ばして測ってました。
三本さんは何時から何時までいたんですか。
9時半に市役所に入って、うん、出たら2時半、
はい、5時間いたんですか。
結局5時間、まあ5時間弱
長丁場の取材でしたね僕でもそこまでの取材はないですよ5時間っていうのは
その間にもうその模様の記事を書いたり、ちょうどその日あの産業祭、町田市産業祭っていうのがあったので、はい、芝広に野菜見に行ったりして
芝広行ってまた戻ってきてまだやってるってこと
でしょ、うん、芝広まで歩いてもあ、まあ、市役所が30分ぐらいなので、行ってちょっとだけ取材して戻ってきてまだ計測して
たいやでもあんなとこよく目つけましたね、紙チェーンなんて
ね。そうですよね、そのリニアモーターカー、あ、リニアモーターカー、モノレールを、ね、はい、あの 多摩から町田に延伸する、つなごうっていう趣旨で、つなぐっていうのを紙チェーンをつなぐっていう趣旨にしたっていうことなんですけど、その主催者の人に聞くと、このギネスを更新しやすそうなこう種目で、なんかそのつなぐにかけたものっていうのを、それを探し出すのが相当苦労したって。
よく見つけましたよね。なんかもっと簡単なのあったような気もするんですけどね。ないのかな。
でもあれでも多分十分簡単っていうか、多分記録更新、世界記録がほぼやりよったら達成できそうだっていうのが。
まあまあそうですね。時間さえかければね、なんとかできそうかなって感
じ。あれは時間決まってるんですよ。
あ、決まってるんですか。
なんか確か1時間以内。
あ、そうなんだ。
まあ、確かに全てを完成させるっていう縛りがあって、確か人数は自由だったかな。
でも結構、ね、100人以上いたでしょ。
100人以上いましたね。
ましたよね。いや、あれも見れるんですよね。
なんか市役所にあるみたいですけど、まあでも紙チェーンですから
ね。紙飾ってればいいのに、こうやって市役所にいっぱいね。
それいいよ。
せっかく3キロもあんだから飾りゃいいな、キロエントランスのところに。
それはいい考え。
クリスマス近いからって。
あ、確かに、それいい、確かにいいですよ、ね。
でも紙チェーンですから動かしたら、ね、なんかね、ビリッと破れそうですもんね。結構丈夫なやつなんですか。
コーチキスで固めてたし、紙も結構初めから専用の短冊に印刷したいものを使ってたので、多分丈夫なんじゃないですか。でも重いと思いますよ、3キロって。
3キロですよ、うん、3000メートル以上あるんですもんね、
うん、
伸ばしたらエベレストぐらいあるってことですよね。え、違うか。
違う。富士山。
あ、富士山。
富士山7000いくんでしょ。
止まっちゃいましたね。今、そうだ、そうだ。
富士山ぐらいは
ある。富士山ぐらいはあると思いますよね。いや、町田面白い。よく考えたなと思って、冷ややかに見てましたけど。
そう、でも1年を振り返るっていうところで言うと、ね、直近だとそんな話なんですけど、
うん、
あとはね、こう、これだっていう話は、あんまり思い浮かばない
んですよ、ね、なんかね、おとなしかったんですかね、
うん、
下半期になると。
そうですね、うん、その相模原で行くと、ね、結構ね、
東海大相模とか、そう、大きい、いろいろありましたからね、
最近だと JAXA の移転の
移転の問題がね、うん、
あったりとか。
でもまあ町田経済新聞って言ったらね、町田だけじゃないですからね。
そうですね、はい、割とこう特に記事として反響があったのは八王子バイパスの無料化。
あれ10月31日でしたっけ。
あ、そうです、そうです、
そうですよね、僕この間使いましたけど、ちょっと大丈夫なのかなと思って行きましたけど
実はお金取られんじゃないか
まだ料金所あるんですもんね。で、看板がありました、無料ですって書いてあったから、よかったかと思ったけど、
あれってあの ETC 使えなかった
そうなんですよ、ね、そうなん、あそこ泊まっておじちゃんに渡さなきゃいけなかったんですよ、ね、
そうそう、あれめんどくさかったでしょ。
めんどくさいっすよね、あれ、ちょっとスピード出しちゃいますもんね、うん、
だからはもちろん無料化も嬉しいけど、あそこでいちいち泊まって小銭を出す必要がないので、うん、そういうメリットも大きい、
ね、そうですね、あの料金所で混んでる時ありましたもんね、結構八王子バイパス、
うんうんうん、あれなんか本当八王子バイパスって町田とか相模原の市民が向こうの上の方抜けるのに便利な、
うん、僕もよく取材とかでは使ってましたもんね。
ね、うん、俺もできたし、圏央道もあるし、ね、
圏央道のこの波及効果って町田まで及ぶんですかね。
いや、及んでると思いますよ。実際にゼルビアの試合、うん、長野の取材遠征行く時も相模配川から乗って
宮本さん乗ったんですか、
車であそこから乗って行ったので、やっぱり便利ですよ、う
ん、どのくらいかかります？長野、あれ松本でした？長野
どこ？あの日は南長野だったんですけど、行きが3時間だったんだけど、帰りが渋滞して5時間半ぐらいかか
る。5時間もうすごいなぁ、ね、ゼルビアローズ、アウェイ行くとそうですよね。アウェイの取材ってあんまり来ないんですよ。まあ、近場だけですよね、行ったと
しても。去年も藤枝行ったんですけど、大体、去年も最終戦で、まだ入れ替え戦の、優勝か、去年は優勝なかったんだけど、入れ替え戦に出場可能性があったので、やっぱり最後、1年間、やっぱりゼルビアのホームゲームは、ほぼ1試合だけ行かなかったんですけど、全部行ってるんですよ。
お、そうなんですか。
だし、最後の、やっぱり締めくくりの試合になって、やっぱりアウェイでもやっぱ行きたいって行きますね、
うん、僕は無理だな、土日でしょ大体。
土日、収録あるからね、
番組がありますから。
そうですよね、
だけには行きたいですけど、入り替え戦のこの間の大分の野津田も当然、
行けました。
あれ盛り上がった、8000人でしょ。
そう、8500人、
すごいですね。8500っていうと、見に行きました。
もちろん、
ほぼだってあれでしょ、ゼレビアのサポーターの方が多かった。
もちろんゼルビアの方が多いけど、大分のサポーターもほぼゴール裏、アウェー席はほぼっていうか満席でしたね。で、確かの今の町田市立陸上競技場は1万人ぐらい収容なんですよね。
で、ほぼ満帆です
ね。で、8500入っちゃうと満席なんですよね。ちょっとずつこう詰まんない。で、ベンチ席なのできちんと詰めて座らないので、それでもうそれ以上入らないぐらいのパンパンでしたね、
うん、すごいですね。
でも来年はあれでしょ、セレッソ大阪とか清水エスパルス来るんですよ。
そう、
あと松本山鴨も来るし、
もう伊坂市長がね、清水とか戦ってほしいって言ってましたもん ね
少年サッカーからのライバルですからね、
そうですよ、そんな来たら僕天皇杯浦和が乗せた来たらどうなんだろうと思ってましたけどねすごい騒ぎになって2万とか入ってどうなんだろう、
恐ろしいことになりますよね
あれしばらく出てなかったんじゃないですか、もしかして乗せたかと思って
それはないですよね。
何重点するとしたけど、
なんかすごいですね、浦和のサポートのスケール感って違いますね。天皇杯だからあんまり入らないだろうっつって2万人ですからね。
そう、みんな言ってましたね、それは。しかもスコアもね、もうかなり爆発的なスコアで
本当に入りきらないですよね、
そうですよね、J2 基準なんですか、1万5千 J2 基準なんですか、もうちょっと
1万5千1万2千じゃないかなと思うんですけどね。基準
当然満たしてる
もちろんそうなんだけど、でもあの感じでいくと、ホームとアウェイの間の席に緩衝帯作るんですよ、
はい、
あれで100とか200ぐらい使えないスペースができたりする。 それにしてももう多分1万人って入らないんじゃないかなって感じしましたね。
そうですよね、なんかそんなにすごい入るイメージ、野津さんもうちょっとね、便が良ければね、交通の便
は、ね、そうですね。ただ来年町田駅からの直行バスが一応就航予定なので、あの連接バス乗ったことあります、
うん、僕ないんです。乗ったことあります？
あります、一番初めの取材の時に。
あ、本当ですか、どんな感じなんですか。
まあバスが2台つながってるだけなんですけど、
曲がる時とかちょっと面白そうじゃないですか、なんか。
あ、そうですね、
連結のとか見てた
ら、連結もずれるんで前が見えなくなる
んですけど、ちょっとそれを見たいなと思って。
ただあれ電車みたいなもんですよ。
そうですよね、でもなんか走ってる区間が区間じゃないですか、駅からどこでしたっけ、
山崎南地まで今走って
る、ね、あんま取材で用事があるとこじゃないからあんま行かないんです
よ。 あと走ってる時間が朝と夕方の通勤帯なんで、ね、ただやっぱりあれが直角に曲がるんで面白いですよね。
ああ、そうか、
電車ではない曲がりします
か。見てるみたい。あの野津田に止まってたの見たことあるんですけど、嬉しくて写真撮っちゃいました。
あれがね、今度はそのゼルビアの試合の時にも町田駅から行けるようになるんで、だいぶいいと思いますよ、あれ。
ゼルビアのホーム戦の時の町田駅なんてもうすごい騒ぎになってそうですね。
それでセレッソとか清水とかって、もしかしたら 5,6 千人
ねえ、ごった返すんじゃないですか、ね、
面白くなるでしょう、町がすごい盛り上がりますよね。
やっぱ一つカテゴリーが上がるだけで全然違うんですね、サッカーって。
そうですよね、やっぱり前回 あの J2 上がった時も湘南ベルマーレのサポーターとかすごかったですね。 あの時は彼らが勝てば優勝、J1 昇格が決まるっていう試合でもあったので、 ものすごい盛り上がりました、
ね、そうですよね。後半のその昇格争いの時に町田絡んでたら、もうね大丈夫かな、あのひっくり返しとかしないのかみんな、なんか暴れないかなみんなと思っちゃいますよね、うん、暴れやすいスペースがありますからね町田駅のあそこに
広場
がちょっとで暴れやすいとこありますからね暴れないかなと思うんですけどね、
うん、でも楽しくなりそうですよね。
ねえペスカドーラも調子いいし、
そうです ね、
スポーツ以外で何かありました？
スポーツ以外でそこが難しいですよね
さっき打ち合わせでも2人とも何かありましたっけと話しましたね。
そうなんですよね。あんまりその商業っていうところだと特別大きな何か商業施設ができたということ、うん、町田に関してはないので。
そうですね、でもあのちょっと話したけどインフラ系はね、結構できたもんできたものもないか。
インフラ
まだ町田立体とかまだできてないですからね。
まだですね。
その工事も結構
長いですね。
長いことやってますよね、なんとなくでも形は見えてきましたね。
そうですね。
あそこに関しては、
あそこの渋滞もなかなかひどいですからね。
そうですね、僕もこの間まんまと捕まりましてね、もう全然もう
動かないですよね、
あれができたら爆破のもんなんですかね。
結構保土ヶ谷バイパスから246に入っていくところ、交差点ってあれなかなか曲がれない。
曲がれないですよね。
でもうその先 の、 あのグラミーニモールの方から左に入って、アンダーから町田街道に出るっていう手もあるんですけど、なかなかあの辺がすごいぐちゃぐちゃですよね。
そうですよね。
あれがなくなるんですよね、ワイパス抜けていくので。
うん、
もうちょっと便利。
あれでも来年とかでしたっけ。
もう来年かな。
ほぼ仕上げの工事があるみたいな話でしたよね。
うん、そうですね。もうい
やでもそうですね。なんかずっとやってる気がするな。あそこもずっとなんかやってて。
あ、そうですね。ちょっとまだこれもすぐにできたものじゃないんですけど、山崎基礎団地の廃校になった小学校、中学校があるんですけど、そこを大ビリン大学が借り受けて、あのキャンパスというかを作るっていう話が今年ですね。
なくて 小中高みたいな感じになるって話だったっけ。
あ、そうなの。
なんかそんな話が。オービリンって今オービリン小、オービ中がないのかな。
あるか。中もあるでしょ。小中高大までの一環。もしかしたら幼稚園もあるん。
幼稚園もありますね、すぐそばにね。
だから
ちょっと今日はキャンパス作るのかじゃあ。
なんかちょっとでかつそこに団地に学生が住みやすくってか住むような、
寮みたいな感じするんですね。
空いてるとこを入れるみたいな話があって、結構町田ってすごい団地が都内で2番目に団地の数が多いんですよ。
でも結構ガラガラのとこも多いですよね、団地によっては。
空いてるかあるいはやっぱり高齢者が非常に一人で住んでる人が増えたりして、やっぱり団地行くとちょっと寂しい、
ね、そうですね、
まあ、若いお母さんとかファミリーもちらほらはいるんですけど、やっぱりお店も空いてるお店もあったりもするので。
この間そうですね、町田もそうですよ、相模原もそうですね。総武台団地とかも結構高齢化してますもんね。あの辺まで空いてるとこも多いって言いますもんね。
そうですよね。総武台団地は県の公社、神奈川県公社
だと。神奈川県公社ですね。
なんかそれは今年の半ばぐらいにあそこの1階に、カフェを運営する人っていうのを募集したんですよ。団地の中にでカフェを中心に町づくりというか町を盛り上がってくれる人っていうのを募集してて、面白い取り組みですよね。
あれ、宮本さん記事とか書くときカフェ使います？
使えますよ。
ああ、いや、かっこいいな。
いや、かっこいいって言え
ば。僕ら編集になってる、すぐ戻ってきて編集してるから。
あ、機材が必要。
そう、機材が必要なのもあるんですけど、でもパソコンにこう入れてカチャカチャカチャってやってるなんかいつも憧れですよね。スタバとかでやってる
の。スタバでやりたいんですか。
なんか憧れる。なんか一緒にこう取材して、帰りがけこう取材の人がカフェ入ってこうやって打ってると、わあ、かっこいいなと思うんですよ。他も地道に帰って家とか局で編集しないとと思って。
そうですね。割と。もうスポーツなんかだとその場で書いて出しちゃうんですけど、やっぱりでもできるだけ早めに記事を上げて、その日のうちに上げたいので、もう近くにカフェがあればカフェに入ってやっちゃいます
ね。かっこいいな。僕もカフェで編集って言いたいんですけどね。
ね、
編集する道具がないっていつも思うんですよね。
パソコン1台あればできるんじゃないですか。
まあ、そうなんですけどね、うん、結構編集ソフトも高いんで
そんなに勝手に持ち出せない。
持ち出せないんですよね。いや憧れるんだよねいつもああいうのなんかこう記者会見だけど記者の皆さんこうってねパソコン持ってて僕だけマイクこうじーっと向けてるだけじゃないですか。なんかなかっこいいなと思うんだよないつも。
じゃあ今度変わりますか。
やります。簡単ですよ、録音マイク持ってるだけですから
こっちも割とインタビューするときは録音マイクを持ちながらメモを取るっていうの
は。あ、そうですよね、
やりますけどね。
僕らとりあえずラジオって記者扱いですから今のところ、うん、だから記者と同じ席にご覧するわけなんで、大概のカメラバシャッと音が入っちゃうんですよね。バシャッとカチャカチャカチャカチャって音が、
ね、放送に使いづらいですよね。あれは
そうで、いいタイミングでカシャってなるんですよ隣にいた記者の人がカシャカシャカシャって言って、ああって思っちゃうん
です
よ
ね。あれでも持ってないで会見だったら会見席のとこに手を置いちゃうとそんなに、
まあいかん。そうなんですよ、記者会見とかいつもギリギリで行くからダメなんですよね。
置けない
しまったって思うんですよ。もういいとこ取られてるみたいな感じが結構あるんですよね。
そうか。
今年どうですか、一番なんか印象残った取材とかあります、この下半期。下半期以外で今年2015年でありますのか。
そうですね、印象に残った、
あれ？これ？
あの事件事故は扱わないん
で、ああ、まあ、だけで、そうですね、
はい、そんなにこう衝撃の現場っていうのに行くっていうことはないんですよね。
うんうん、でも本当お店とか結構回ってますよね。すごいな。
そんなに回って、まあ回る。てるのかな。
いや、回ってると思いますよ。僕もたまに記事拝見してると、あ、こんなお店まで行ってんだと思いますもんね。あれってどうやって知ってんですか。
一番こう流れとしてあるのがプレスリリース。プレスリリースって言っても、それはもう本当に企業、だけど誰もがしてるような企業だとプレスリリースとか、
ね、
PR 会社みたいなところが。間に入ってリリースを送ってくるっていうのがあるんですけど、うんうん、そうじゃないとそのお店の人とか知り合いの人ができたので紹介してくださいっていうのもありますし、うん、あ、そうなんですね。まあ、でも圧倒的にやっぱり自分で見つけるか誰かに聞いたり、あの移動中に見つけたりして、
ちょ
っと食べたり何か少し入ってみて話をして、なんか雰囲気良かったら、実はこういうもので取材させてくださいっていう感じで、
最初は言わないんです、
ね、ええ、あんまり最初からはいかないですね。
いつもそう、よく気づくなと思って、新しいお店とか。
でも熊坂さんも団長って言ったのかな、結構
い
ろいろ
いや僕らは結構お店ないですもんね、取材することが。
ああ、でもそれは何かやっぱり編集方針というか、
いや
番組の方針として、
いや気づかないだけですいつもいつもあれいつの間にかできてるみたいな感じの。
あ、気づくか気づかないかって意識してるかしてないかだと思うんですよ。だから多分お店を取り上げるっていう風にやると多分気にするんでしょ
う。そうですかね、うん、全くもうなんかできて3ヶ月後ぐらいに知るみたいな感じの結構多いですよねあそこできてたじゃんって言ったらもうだいぶ昔の話だって言われ
る西門にできたカレー屋さんとかしてます
よ、ね、それも結構遅かったんですよ知ったのがそれこそなんかの記事見てあれできてたの
か、まあ、新聞の記事
フェアレディ行った時に俺と思ってどこできてるぞっつって、なんだろうなんだろうってなんか記事見たら、あ、これはなんだろうと思って誰で、そう、あ、確かにそうでしょうね、意識してなきゃダメですもんね、
うんう
ん、
そうですよね。やっぱり西門商店街ってなかなか新しいお店ができてなかったと思うんですよね、うん、あで、あの若い店主、うん、女性の店主が
本格的な、
ね、
そうなんですよね。
やっぱりいい話ですよね。あの、もちろんお店として美味しいのもそうなのかもしれないですけど、うん、やっぱり街のなんかにぎわいにとか少し明るくなりますよね、
うん、まあ確かにね、よく西門が最近元気ないっていう人多いですもんね。
そうですよね、
昔古い人はねもっとすごかったんだよって言いますもんね、西門ね。
すごい商業中心で淵の目の方からみんな買いに来たっていう、
うん、そうですよね。今僕もでも西門で買い物することあんまないですもんね。やっぱし
今はでもすごいマニアックなお店増えましたよね。
そうですよね、
前からありますけど高級オーディオのお店とかカメラ、
はいはいはい、買い物通りの方ですね、
カメラ屋さんがあって、最近、てか最近でも去年かな、 BMW のオートバイのお店ができたり。
え、
知らないの？
どの辺？
え、あの人、聞くよ、あの、聞くよさんのところの並びのところに。
へぇ、うん、あれ嘘、
ええ、あの、聞くよさんとオーディオショップの間ぐらいに。
バイク屋さん、
うん、オートバイ、BMW。
バイクが並んでんですか？
並んでる。
嘘、全然気づかなかった。やばい。
やばい。これ、これ放送できない。
いやいや、こういうとこもね、下戸田いいとこですよ。新鮮な驚きを。
そう。
やってる人間がもう、いつもするっていう ね。
あとは、あの、男装ショップ、あ、女装ショップ。
え、そんなのあるんですか？アズスじゃなくて？アズスじゃなくて
で、あれは下着でしょ？
あれ、うん、え、そんなのあるんですか？女装、うん、ショップ、
うん、
女装できる道具があるってことです
か？洋服、男性が着る女性向けの洋服。
そんなのあります？西門に、うん、そんなマニアックな
のあります？それはあのお店を構えてるっていうかじゃなくて、だけどそのマンションの一室なんで、ほうほう、でもそこで売ってるっていう。
西門変わったな、知らなかった、
うん、結構専門性の高いお店が、あの表通りの方は結構ありますよね。
いや知らないな西門。すんげえお膝元なのに、あれダメだな、利用しないとダメだな。
あと結構夜飲んだ後にこの辺楽しまれる方も多いみたい
な。ああ、まあまあそうですよね、ダメだな、お茶の春木屋までしか行ってないから先も行かなきゃダメだな。美鈴屋とかで言ってもう入れたけたらダメだな。もう
団長はね、あれもう行動範囲広いからね、町田から津久井の方まで
意外と足元弱いんですよ。だから
でしょ、
この辺知らないこと結構多いですよね、うん、そのくせ津久井知ってるっていうの。津久井知ってるって。でも今年は僕もあんまり特に下半期は町田に取材に行く機会が少なかったので、
うん、あ、そうですか。
なんか本当にスポーツの取材が多かったですね。
やっぱりそうでしょうね。
だからまあイベント、お祭り、お祭りはね、町田天満宮とかそういうのとかは来ましたけど、うんうんうん、だからなんか下半期はやっぱりもうゼリビアに全てがかかりましたかね
って言っちゃっていいんですかね。
聞いてる人にとっちゃね、うん、おいおい待てよっていうのがあるかもしれないんだけど。
そうですよね、うん、
でもなんかこれが本当にゼレビア上がったことで少し街の起爆剤になるでしょうね。
そうですよね、と思いますね。特に他チームが、花のあるチームがね、J2 にいるので、まあ、うん、彼にとっては残念なことでしょうけど、うん、盛り上がりますよね。
行っちゃうのかな、J1 まで。
いや、J1 はまたスタジアムが J1 仕様でもないし、ね、やっぱりどうですかね。スタジアム
改築して。
ね、あとまあ J1 っていうかトップリーグといえば野島ステラも、
そうですね、
今週末に大阪たつかかつきに勝てば、
どうですかね。これもね、1戦目はね、あの2点差追いついての形でしたけどね。
そうですね、でも押してましたよ。
あ、そうなんですか。
なんかすごい展開が、あの町田大分の第1戦みたいな感じの展開で、押しながら失点してしまって、
まあ、ステラのね、戦争から見るとね、うん、まあ、なでしこ一部にいてもおかしくないような選手多いですからね。
うん、そうですね。若くて優秀な、いい選手をいっぱい取ってますしね。
僕はもう毎回ステラの取材はもうあっちの振動の方なので、
野島フットボールパーク。
あそこで野島さんが見えるライズも一緒に、あそこで、毎回あそこなので、
ね。遠いですよね。
だから試合をほとんど見てません、僕
は。日曜日になると見ない。
そうなんですよ。結果だけなんですよ。ステラの試合って一回もないんですよね、僕まだ。
ああ、ほんと。
確か、見に行ったことないですね。
ほう、
もうだって宮本さんほとんど行ってもいいんじゃないですか。
いや、ほとんどじゃないです。あの、割とこう、重要な試合、だけでも、ね、今年は何試合ぐらいだろう、 5試合ぐらい、
5試合ぐらい行ってるなら、
行きましたね。
いいですよ、
そ
うなんですよね。意外とこう月光団でスポーツコーナーやっときながら、試合を見てないってのがいいですよね。
ライズも、
ライズは今年1試合だけ行きました、川崎まで見に行きまして、で負けました。
負けた試合、あ、富士通戦、春の
富士通戦です、富士通戦です、秋。
あそうか秋な、
はい、負けました。僕が行くと負けるっていうジンクスが根強く残ってますので、
じゃあ来るなって誰かさんには言われてしまう、
そうですね、酒井亮からよく言われてましたね。
ゼルビアの話もそう。
ゼルビアも大概勝てなかった時期がありましたね、僕が行くと本当勝てなかったですね。よくて引き分けぐらいで、お 話したんじゃいいんじゃねえかって言われましたからね。
今年はライズかなりいいところまでベスト4に入って。
そうですね。でもあの悔しかったですね。最後日本一まで行けなかったんで。
でも大阪でしたから行けなかったんですよね。
そうそうですよ。大阪でしかも前に負けたチームとまた同じ試合ですから。
そうですね。
あれもどうなのかなと思いましたけどね。
本当。
あでも町田といえばねキャノンイーグルスもいますからね。
いますね。ラグビーね。
いますからね。
ね。そうですね。
ラグビーは宮本さんは。
ラグビー好きですよ見るのは。
あそうですか。
うん、学生時代やっぱり大学はラグビー。
そうだラグビーといえば、うん、ねパブリックビューイングとかありましたよ。
あそうですね。
そうそう
あそうそうそう行かなかったあれでも深夜でしたからね。
そうそうそう。
2時とか3時で行ったんですか。
行ってないですよ行ける時間じゃないですよ。しかもまさか勝つと思ってないですからこっちも。
そう南アフリカ、
ね、勝つとはと思ってましたけど、
町田は結構南アフリカと、
ね、そうですよね
交流があって
前にもチームが来てましたもんね、
来て。なんかいずれラグビーワールドカップの時にできれば町田でキャンプ地っていう多分思いもあるんでしょうけど、うんうね、
あのパブリックビューイングもたまたま南アフリカの選手チームは来たからやろうぐらいの勢いですよね、まさか日本代表勝つと思ってやってませんからね絶対に。
そうでしょうね。
ですよね、それで勝った試合をみんなで見てたっていいですね。
すごいですね。行けばよかった。
僕も行けばよかったけど夜中だもんなとか思いながら、でも本当にあのラグビーワールドカップを取材してからラグビーとか取材するようになりましたね。それまであんまし、まあダイナボアーズやってましたけど、今年あの東海大相模花園も出ますから、それからですね。
じゃあ本当最近なんですね。
ラグビーを取材して最近ですね。
キャノンももともとはあのライズと一緒に、
そうそう昔の淵延べの、そうですそうです
使ってましたしね、
そうだまだ駅伝もありますよ。
ね駅伝。青学と地元は法政大学、
町田法政ですよね、法政はね本当にあの辺でみんな練習してますからね相原の周りで。
あ見たことあります。
なんか走ってるとこ見たことありますよ、
相原遠いんで
いやいや同じ町田ですか。
むしろ青学は森野なので、
ああ寮がそうです
ね、むしろすごい親近感があるんで
法政、ね、は多分相模原通って行った方が早いかもしれないですもんね。どっちかというと
そうです、ね、
駅前で混むし、相原の駅前で混むしってありますからね。
楽しみですよね。
そうですね、じゃあ総括しますととりあえず今年は、スポーツは元気だったということでよろしいでしょうか。
やっぱりスポーツ町田も相模原もそうですけど、やはりスポーツが非常に盛り上がった、
そうですね、それにつられてねいろんなものも盛り上がっていけばいいですよね。
そうですね、すごい知名度が全国的にも名前がいろいろと出たでしょうし、
特にゼルビアは天皇杯からはね、なんかニュース結構出てましたからね。
そうですね、だからなんかすごいいいですね、来年楽しみですね。
いや楽しみなこと多いんじゃないですか、来年は。来年 J2 に上がってもほぼ全試合見に行きますか。
行きたいですね。
J2 だったらあれですかね、水曜日の試合とかもあったんでしたっけ。
あると思いますよ。
ありますよね、水曜日狙おうかな。
あいいと思いますよ。
そうだ前は水曜日に行ってたから見れてたんだ。
試合数も多い
多いですよね、
多いかなもしれないですね、
そうですよね、
全部行けるのかな。
結構アウェイも広いのか、あでもそう、まあそっか、 J3 の方が琉球とかあったからそっちの方が広いのか。
あエリアで言うと、
エリアで言うと、
そうですね、琉球がないぐらいかな。
九州、
あただ北海道が、
あそうか、
北海道は J1 か J2 か、だ
からそんなに広くはないのか。
いやあんまり変わらないと思うんですよ。
あんま変わらないですね。ね、できればねアウェーもね行けるぐらいの経済力があれば行きたいんですけどね。
そうですね。
いいですよね。全部取材しましたっていうの
が、ね。そうですよね。やっぱりこうスポーツ専門のメディアみたいなのって、まあ、あんまりない、もともとそんなに全然色ないのかもしれないですけどね、地域スポーツのメディアって。あんまりそういう意味では結構頑張って、なんかいろいろとまとめてやりたいなとは思ってはいるんですけど、
ね。宮本さん頑張ってますから。僕は大概町田経済新聞の記事を見てそれを話してるだけですから二次使用してるだけ。
そういうふうに使っていただけるのはすごいいいと思いますね。
いや、
ぜひあの僕が行けないときはじゃあ水曜日は熊坂さん団長に行って取材してもらって、カメラでやってもらって
この町田駅前に戻って、
そうね、あの記者室があるんで、
そこでカフェがいいな、
そんな
にカフェがいいな、ビックスコーヒーとかでこれ
コーヒー代ばか高くついてね
それに対して記事書いてね
コーヒー本当そんなことだと1日 3,4 杯飲むことになりますから
そうですよね、 いやでもだから今度またどこか、今年だって一緒になりましたっけ、どこ取材。
多分あの今年の初めのステラの新体制の時の
後巻と一緒になりましたもんね、
ぐらいじゃないですか、
あ
とチラッとあったかな、なんかでも覚えてないですね、
なんかでチラッとあった覚えはありますよね、なんだあれ、あの時あれ女子ワールドカップの時はありませんでしたっけ、
あそうだ
パブリックビューイングの時、
大野の
時、ありましたよね、
ありましたね、朝早い時間帯
の
あれも勝ったんですよね、
そうです
イギリスだったかな、なんか
えあどこだっけ
相手
イングランドでしたっけ、
だった記憶ですけど勝ちましたよ、
ね、勝ちました、確かに、
盛り上がりましたよね、そうあの時は
僕途中で勝っちゃったんですけど、
あそうでした
っけ、仕事があったんで最後の最後見てなかったんですよ、だから
ああ
そうですそうだそうだ、
パブリックビューイングの取材ってもなかなか面白いですね、あの 先週も町田大分の試合
パブリックビューイングの取材して、あれ盛り上がってましたね、
すごかった、あの時は
僕ら行ってないです、僕行ってないです、あれはだって人数制限されてましたよね、
人数制限本当100人で、10時から並んでくださいって言ってたのに、一番の人が6時半に並んだらしくて、
あ確かうちら僕たちの方にあれが来たんですよ、あんまり言わないでくださいってやつが、ゼルビアから
やりますって、
そうそうそう、人が溢れちゃうから、私町田市かどっちかから来たんですよ、
ええ、
だから多分放送で取り上げてないんですよね、人がもう告知しちゃうといっぱい来ちゃうんで、収容人数超えちゃうからっつって、だから多分うちらやってないんですよ確か、やろうと思ったけどやれなかったん
で、言われる前に出しちゃったって
でしょ、僕らさすがにあれ見ちゃったらもういけないですもん言えないですもん、もう、
そうです、でも結局10人の並ぶ時間帯にはもうすでに定員オーバーしてたらし
くて、だからまあ言わなくてもいいかなと思ってたんですけど、
でも結局150人入れたって言ってました、
はいはい、150、それすごいな、
全員座って見れるようにしたらしいんですよね、配慮して、それがでも立ち見でもいいっていうので、多分後ろの方にも
入って、そうでしょうね、
うん、
でも150はすごいですね、
すごいですよね、
だってのはね、じゃあ三浦さん2015年も終わりでございますけど、はい、どうでしたか2015年、個人的にどうでした、町田経済新聞ちょっと離れて、
個人的にもは結構忙しく、充実した年だったなと思います、
よかったですね、僕はなんかいつの間にか終わっちゃったみたいな、
まあでも僕もあの、ね、大きく言うといつの間にか終わってもいつの間にか終われるっていうのはもしかしたらいいことなのかもしれない
ですね、なんか僕とか宮本さんみたいな取材をこうつないでいくといつの間にか日にちが経っちゃうとありません、
経っちゃいます、
次は来週あれだ来週あれだみたいなやっていくと、いつの間にかあれもう1ヶ月経っちゃったとあります
ね、経っちゃいますね、
でも来月あれだあれだって言うとなんかどんどん日にちが経っちゃいますよ ね、
経っちゃいますね、
感覚が早いですもんね
本当に、
うん、
いいんですかねこういう、
どうなんですか、
流れるように、
J3 があっという間に終わったなとかいう感覚になっちゃいました、俺なんか、
そうですよね、
あれ開幕の取材ってこの間してるような気がするんだけどなと思いながら、なんかあっという間に終わったなと思
って、 J3 があったら今度 F リーグもクライマックスに入っていくし、そうそう、ね、もう終わったらもうすぐに新体制発表があって、
そうそう、
もう2月前の時なんか結構開幕も3月だけど、その間もあっという間なんですよね、
そうそう、だから今年ペスカドーラの取材行った時もなんかあれなんだった、なんかで短かったんですよね、ワールドカップじゃない、なんかがあってすごい間隔が短かったの覚えてますね、それがだから今年の初めだもんな、
今年は特に土日連戦とかありましたからね、
ああそうそうですね、そうですよね、そうだったな、
こんなにスポーツばっか見てどうすんの
いいじゃないですか、この話もほとんどスポーツですよ、
そうですね、ちょっとだからこれはまあオフレコになると思いますけど、もうちょっとやっぱり文化とか、
そうですね、
スポーツ以外のところもやっぱりね、もうちょっと充実させていきたいなと思うんですけどね、
でも僕らもやっぱ取材でスポーツってのは一番分かりやすいですよね、やると、勝ち負けとかそういうのが出てくるから、文化となるとちょっといろいろともうちょっと深く取材しないと分かんない時ありますもん
ね、ありますね、
そうですね、ちょっとじゃあ充実した1年だということで、
はい、お互いにそういうことで、
はい、じゃあ宮本さん2016年の目標を、
目標
抱負を、
もうか、もう抱負の時期ですよね、
抱負ですよ、もう今年もあと3週間ぐらいで終わりですから、
やっぱりこう読んで、なんかだろうな、読んでよかったなというか、やっぱり愛されるようなこうメディアにしたいですよね、
いいですね、
なのでやっぱり読者の信頼とかを裏切らないとか、うん、愛着を持ってもらえるようなネタを、ネタというか記事を作っていくっていうのはやっぱりもっときめ細かくやりたいなと。
いいですね。僕たまに完全にやっつけ仕事でやってときますけどね。
はい、あそういうのも、ねうん、そうですね、トータルとして
それをね、気づかせないテクニックも必要なんですよね。
そう、せっかくいい話してるんで、そういう
やつけだなって気づかせないような取材を編集をするっていうのも大事
自分自身がこうフレッシュであるって結構重要ですよ。だんだんマンネリ化してくるんですよね。
そうですね、だからなんかゼルビアが上がったとかペスカトラが頑張ってるってちょっとした目線が違う話題が出てくるとやっぱ嬉しいですよね。
そうですね、取材する
方としては、ステラが上がったとかいうのはね、
はい、そうですよね、
なるほど。じゃあ次は2016年の上半期にお会いしましょう
か。はい、もうそんな先の話を。
夏頃に。
夏頃にね。そうですね。はい。
いろいろ話せるようにお互いネタを仕込んでおきましょう。
はい。心して過ごしたいと思います。
ここまでは町田経済新聞の編集長の宮本さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。